はい、こんにちは、左大臣光永です。まだまだ寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。私は最近宮本武蔵の五輪の書を読んでいますか。毎日ちょっとずつですけどもね、文章がすごく読みやすいんですよ。本当に子供でもわかるような素朴な言葉で書いてあります。武蔵は禅に傾倒していましたので、内容的にも禅の教えに近い部分があるんですけれども、しかし難しい禅の用語などは一切使わずに、自分の実感と経験に基づいた素朴な言葉で書いてある。これは素晴らしいですね。さて、本日は鎌倉西御門二階堂を歩く3です。西御門二階堂は鶴岡八幡宮の東に広がるエリアです。源頼朝がこの辺りに最初の御所、大倉御所を築きました。その北の端には源頼朝の墓があり、東には頼朝が奥州の中尊寺を意識して築いた永福寺の跡、絵柄天神社、さらに後醍醐天皇の御子王東の宮を祀る鎌倉宮、代々の鎌倉公方の菩提寺であり庭園で有名な瑞泉寺など、景色の美しさも歴史的背景においても見どころいっぱいのエリアです。発売中の商品、鎌倉と北条氏の攻防に関連してお話ししております。前回の続きです。絵柄天神社を後に鎌倉宮の参道を歩いていきます。見えてきました、鎌倉宮の白い大鳥居です。鎌倉宮は後醍醐天皇の御子王東の宮森永親王を祭り、明治2年1869年に創設された神社です。毎年秋に行われる滝技能でも有名です。王東の宮森永親王は後醍醐天皇の御子、比叡山で天台座主を務めていました。父後醍醐天皇が倒幕の動きを起こしたのに応じて挙兵、倒幕に大きな働きをなしました。鎌倉幕府滅亡後の建武政権では征夷大将軍兵部卿に任じられました。やがて足利尊氏らと対立、その残言により土牢に9ヶ月間幽閉の後殺害されました。ちなみに現在王東の宮森吉親王と読むのが一般的です。文科省の検定に通ったすべての教科書で森吉親王と表記されています。しかし宮内庁では依然として森永親王としており、鎌倉宮境内の案内板にも森永親王とルビが振ってあります。当左大臣プロジェクトでも森吉親王説を取っていますか。ここでのみは鎌倉宮と宮内庁に敬意を表しまして、あえて森永親王ということでお話ししていきます。まずは本堂で参拝します。すぐに王東の宮の土牢に向かいたいところですが、ここで右手をご覧ください。身代わり様なる武士の像があります。何でしょうか。王東の宮森永親王に仕えていた村上義満という武士がいました。元寇3年1333年、鎌倉幕府方に吉野を攻め落とされた森永親王は、もはやこれまでと覚悟を決め、別れの酒宴を開きます。そこへ、殿下早まってはなりません、この義満が身代わりとなります。駆け込んできた村上義満の鎧には矢が16本立っていました。村上義満は王東の宮の錦の鎧をお脱がせし、それを自分で着ると、我こそは王東の宮森吉親王、徳富をこれぞ自害する手本、ズブズブブブブ、腹を一文字にかっきって果てました。その隙に王東の宮は逃げることができたという話です。この話に基づき、本堂を右手にニレの木で彫った村上義満の撫で身代わりがあります。自分や家族の体の弱っている部分を撫でると身代わりになってくれるということです。 十分撫でましたでしょうか。では本堂左手の入り口から森永親王が幽閉されていたという土牢に向かいます。王刀の宮森永親王は後醍醐天皇の御子、比叡山で天台座主を務めていましたが、父後醍醐天皇の倒幕の動きに応じて減俗し挙兵、楠木正成らと共に倒幕に大きな働きをなしました。鎌倉幕府滅亡後の建武政権では征夷大将軍兵部卿に任じられますが、やがて足利尊氏と対立、父後醍醐天皇とも不和となります。ついに足利尊氏は訴えます。王刀の宮は皇位を簒奪し自らが天皇になろうとしています。なんと。というわけで建武元年1334年、王刀の宮は父後醍醐天皇によって捕らえられます。そして京都から鎌倉へ送られ、足利尊氏の弟足利忠義の監視のもと土牢に幽閉されました。翌建武2年1335年、北条高時の息子北条時行が北条政権復活を目指し反乱を起こします。これを中仙台の乱と言います。この時足利尊氏にとっての懸念は、北条氏の残党が王刀の宮を担ぎ出して将軍とし鎌倉幕府の復活を図ることでした。足利尊氏の弟足利忠義は配下の武士淵部伊賀守を森永親王の幽閉されている土牢に送り込みます。この時王刀の宮森永親王は一日中闇夜のような土牢の中で朝が来たのも知らず度胸していましたが、淵部伊賀守の腰が庭に止まり、淵部が土牢の中に入ってくると、お前は私を殺しに来た使いだな、バッ。淵部の太刀につかみかかろうとするも、淵部は帯びていた太刀を持ち直しバシッ、宮の左の膝頭を叩く。ガハッ。宮は9ヶ月にわたる狭い土牢生活のために力が出ず、うわーと倒れたその胸の上に淵部は馬乗りになり、腰の短刀を抜いてブン振り下ろすもガシッのくぬぬぬぬ。宮はとっさに首を起こして歯でこれを受け止め、離せ離さぬ、ジタバタジタバタするうちにバキン、太刀の切っ先が折れたので、淵部は太刀をからりと投げ捨て、えい、今度は脇差しを振り上げるとスペッスペッガハー、宮の胸を二度突き刺し、宮が弱ったところを髪の毛をひっつかんで首を起こし、ズブッズブブブブ、首かっきりました。淵部は牢の外に出て明るいところで宮の首を見ると、目は生きているようにランランと輝き、口の中には短刀の切っ先が入ったままでした。このような首を主君に見せるわけにはゆかぬ。そうつぶやいて淵部は首を草むらの中に投げ捨てました。
あ、宮様、なんということ。
王刀の宮の身の回りの世話をしていた南の方という女性がこの一部始終を目撃していました。しかし足がすくみ、どうすることもできませんでした。
ダメダメ、しっかりしなきゃ。
南の方が王刀の宮の首を取り上げてみると、まだ生温かく、表情は生きているようでした。
は、これは夢かしら。夢なら覚めてほしい。
泣き崩れる南の方。さて、鎌倉宮の大鳥居の前から今度は北へ向かいます。閑静な住宅街の中をしばらく歩くと見えてきました、覚園寺、真言宗の寺院です。覚園寺の前身は二代執権北条義時が開いた大倉薬師堂と言われます。その後九代執権北条貞時が 二度とモンゴル襲来が起こらないようにと願いを込めて寺としたと伝えられます。鎌倉時代を通して北条氏の保護を受け、鎌倉幕府滅亡後は足利氏に、また鎌倉公方に侵攻され、後には小田原北条氏の保護も受けました。ご本尊の薬師三尊坐像と、それを取り巻くように配置された十二神将立像が必見です。その十二神将のうち、犬神将についてエピソードがあります。建保7年、1219年、三代将軍源実朝の右大臣拝賀式の夜、二代執権北条義時は太刀持ち役を務めていました。その時、義時は雪の中に白い犬の姿を目にしました。急に気分が悪くなった北条義時、今夜の太刀持ち役は無理ということで、お役を源仲章に任せて、自分は小町の家に引き返しました。まさにその直後、実朝は甥であり鶴岡八幡宮別当である公暁に殺され、太刀持ち役をしていた源仲章も殺されたのでした。北条義時はその報告を受けて、あの白い犬は犬神将の化身であったのか、私を守ってくれたのか、そんな話が吾妻鏡に記されています。北条義時はこの時の犬神将のご神徳に感謝して、この地に大倉薬師堂を建て、それが後に九代執権北条定時によって寺とされたということです。さて、鎌倉宮まで立ち返り、今度は鎌倉宮南側の道を東に向けて歩いていきます。途中右の道に入り、二階堂側を渡り、少し歩くと見えてきました。大塔宮森永親王の墓です。大塔宮森永親王の首は草むらの中に投げ捨てられました。後に理智公寺の住職の手に渡り、手厚く葬られました。それがこの辺りと伝えられます。ただし理智公寺は明治時代に廃寺となり、現在は石碑が残るのみです。長い石段の上に玉垣に囲まれた大塔宮森永親王のお墓があります。しっかり手を合わせていきましょう。次回は源頼朝が奥州平泉中尊寺の二階堂大長寿院を模して築いた永福寺の跡、代々の鎌倉公方の菩提寺であり庭園で有名な瑞泉寺を訪ねます。お楽しみに。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンもクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。